こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう伝え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれどもね、ちょうど上海から戻ってそのまま空港から今収録を行っているというような、帰国ほやほやですね。
はい、事務所に戻ってきて、で、はい、事務所で収録してます。
まあ、
は
い、ということですので、はい。ちょっと久々にね、上海レポやりませんかと思っておるんですが、いかがですかね。はい、
そうですね。ぜひよろしくお願いします。
今日なんか話ありますか？上海レポ。
そうですね。まあ、一つ面白いこと、まあ、いくつか面白いことがあって、
ほうほうほう。
まあ、それをちょっとご紹介したいんです
が。何系ですか？全然想像できないですね。
いやいや、大したことないんだけど、でもまあ、うん、一応中国社会もまあ変化してるなっていう、ことをちょっとお話したいのが、名前はちょっと言わないけど皆さんご存知だと思いますが、大手スポーツジムがですね、
はいはい、
撤退しちゃったんですね、24時間営業の。
はいはいはい。
中国から撤退しまして。
あ、もうググったら秒で出そうな話ですね。
そうですね。はい、で、まあ、8月末で終わりますって通知が来たんで、
うんうんうん、
まあ、ちょっと他のを探さないとダメだなと思って。
あ、もうこの時点で番組聞いてる方はどこか分かったじゃないですか。
そうですよね。
分かる。先生がどこか知ってますからね。
はい。
ええ。
それで、要はこう、なんですかね。グルナビ？グルナビっていうのかな？
うん。
そういうこう、口コミサイトがあるんですよね。中国で一番大きい。口コミサイトがあって、で、自分が探したい、単語を入れると、その自分の住んでる周りの、そういうお店とかが出るんですけど、うん、
はいはいはい。
スポーツジムってこう、中国語で入力したら、まあ、わーっといくつか出まして、
へ
ー。その中で、まあ、評価が一番高くって、似たような24時間営業のところが見つかったんで、うんうん、まあ、ちょっと自転車で10分くらいかかるけど、
意外とありますね。
そうですね。まあ、まあ、いいかと思って行ってみたんですね。はい。それで、もう入会とかも無人でして、まあ、それって日系ジムも同じなんですけど、
QR コード。あ、今そうなんですか？
あ、そうなんですよ。そうそうそう。
そうなんだ。へえ、ほうほうほう。
うん、QR コードが、ベターって貼ってました、入り口に、
うん。
で、これをスキャンしろってあって、スキャンして、で、画面の通りに進んでいくと、終わり、入会しましたってなって。
あ、そうなんだ、ね。はい、はい。
すごいんですよ。で、なんかね、1回25元で入れますよって出まして。
うん、スポット利用。
そう、スポット利用。うん、で、500円なんですね、今の為替レートだと。
うんうん、
あ、まあまあいいかと思って、はい。クリックして、QR コード出して、うん、中にピッて入ったんですね。
はい、う
ん。そしたら、まずその時点で面白かったのが、
うん、
普通ゲートって、ピッて開いたら、なんだろう、余韻があるじゃないですか。開いて、中に入ったら、しばらくしてピッて閉まるみたいな。
は
い、その余韻がないんですよ。すぐ閉まる。
危ないな。お
う、いや、ほんとちょっと危ないぐらい。
ほうほうほう。
こう、ゲートを通って 0.5 秒ぐらいで閉まるんですね。
ほう。
これってね、なんでかっていうと、うん、要は24時間で無人なんで、2人で1人分の料金で。
ああ、相乗りみたいな感じで一緒に入っちゃう人がいる、
ね。体をくっつけて入る人いるんですよ。
はあ。
そういう人が入れないように、ゲートが、やたら素早く閉じる。
物理的に早く閉めるってことですか？
そう。
危ないな。
でも、はいはい、効果があって、日系大手ジムは、もう僕何回も見かけてんですけど、特に若い女性が多いんだけど、
うん、
こうなんかぴったりくっついて入れちゃうんですよ。一人分の量
って。なんかそんなケチるんですか？
そう、そういう、本当は、もう残念なんだけど、そう、ってまあ思いながら見てるんですけど、
はいはいはい、
そうやっぱ中国系ジムは、やっぱりもう性悪説に立って管理してるから、
うん、
もうゲートが閉まるの早い早い。なんか、体キリキリざまれんじゃないかっていう、ちょっと、怖さを感じる。
なるほど、はい。なんかすごい、本当に現場レポですね、これね。
そう。
おお、
それで、入ったんですよ、
うんうんうん。
そしたら壁に、いっぱいスローガン 書いてあって。
スローガン？
スローガン、標語が書いてあって。
企業理念とかじゃなくて。
そう、企業理念が書いて
あって。
企業理念から、まずね、我々は社会悪じゃないって書いてあるんですよ。
どういうことですか？
何って思うじゃないですか。いや、実はですね、中国のスポーツジムってすごく評判が悪くて、
はいはいはい、
まずですね、1年分とか2年分、3年分を前払いさせるんですよ。会費。要は日本みたいに毎月引き落としっていうのはほとんどなくて、昔は。
年間契約で。
で、5年契約だとめちゃくちゃ安いよとか言って、いきなり日本円で何十万振り込ませたりするんですよ。
なるほどね。
ところが潰れちゃうんですよ。5年もしないで。
それ日本のどっかの美容系のね、店舗でよくあったような、ああいうことがジムで起きるんですね。
そう。で、中国人の人って、不思議なんですけど、そういうこう、前払いでお得だったのにめちゃくちゃ弱いんですよ。
へぇー。
めっちゃ、まあ日本人も弱いけど、中国人の人の方がすごく敏感に反応して、ポーンって払っちゃうんですよ。お買い得だってなったら。
不思議ですね。
不思議ですよね。そうそう。で、そういうのを利用して、まあ、わざとやってんのか、まあ、仕方なく倒産しちゃって逃げちゃうのか分かんないですけど、夜逃げがめちゃくちゃ、特にコロナで封鎖されたじゃないですか、上海市。
はいはいはい。
あれでおそらくお金回んなくなっちゃって、2022年、23年ぐらい、バタバタと倒産したんですよね。
ちょうどでも去年とかにかけて、ものすごい、ジムが、なんだ、倒産したって話を。
そうですね。
ニュースにも出てましたよね。
そうですね。そうです。それで、そのジムはですね、我々は社会悪じゃないってなって、まず、一回来るたびに一回払いが原則ですと。
へ
ぇ。ですと。で、前払いは、無理な前払いはさせませんと。で、二番目が、中国のジムって、なんか、コーチがいっぱいいるんですよ。
おぉ、トレーナーの人たちが。
トレーナー。で、押し売りしてくるんですよ。
何をですか？
自分のレッスンを受けると、こんなに体が鍛えられて、歩合なんですね、皆さん。
ああ、なるほど。自分のトレーニングメニューを売ってくるんですね。
そう。それが、すごく鬱陶しいんですよ。
ってことは、売られてる側ですもんね。
そう。なので、もう、それもないんだと。うちは、そういう、こう、コーチもいないし、押し売りもないと。そう。で、清潔にしてるし、安全だっていう。で、すごく、なんだろうな、もう、良心的に商売やってますっていう、そういうジムなんですよね。
良心的なことを自ら言語にして貼り付けてアピールしないといけないんですね。
そう。それで、それでですね、ただですね、ちょっとここからが面白いんですけど、
はいはいはい。
でもなんか怪しいコーチらしき人がいるんですよ。
お。
コーチいないって書いてんですけど、なんかいるんですね。コーチらしき人が。
コーチらしき人がね。
教えてんのよ。要は普通筋トレって一人でやるじゃないですか。
まあまあ、確かに。
なんか二人いるんですよね。
お
で、なんかこう、肘を押さえたり、なんか、こう、教えたりしてあげてるんですね。
あれ、いないんじゃなかったっけな。
あれあれこれなんだって。そう。それで、私ももう中国長いんで、まあ、すぐわかりましたけど、まあ、要するに闇のコーチって。
闇のコーチ？何ですか、それ。
いや、要はですね、そういうこう、アルバイト市場があるんですよ。
闇のコーチの。
要は、個人レッスンやりますよ、みたいな。
はあ、
で、近くのジムに一緒に行きますよ、みたいな。そう。で、そのジム費用を持ってもらえば、1時間、まあそうですね、100元でやるよ、とか。例えば、普通の正規のコーチが300元だったら、150元でやるよ、とか。
本来だと、そのジムとの中での契約して入ってやんなきゃいけないのに、そこを直接うまいこと一緒に入ってやってるみたいな人たちがいるってことですね。
闇営業みたいな。そう。それがね、まあ2回に1人は見かけるかな。
めっちゃいるじゃないですか。
うん。なんかね、中国のフィットネスジムのそういう筋トレのコーチってすごくね、自信満々で偉そうなんですよ。
ほうほうほう。
みんな。だから、すぐわかる。で、ムキムキだから。
まあ、それはそうですね。
大体。ムキムキで、自信満々で、ちょっと偉そうで。
うん、
で、 大体コーチ受けてる人はもう苦しそうに筋トレさせられて辛そうなんですよね。
しばき上げられてるわけですね。
そう。それでこれ要するにダメだって言ってんのになんでやるのっていうの
は、いや平気でやるわけですね。
もう面白くって、
うんうんうん、
もうその闇コーチ見たさにしばらく通ってました。
それ目的自分じゃないんだ
よ闇コーチまたいるっていうのが好きで、はい、
とにかくルールを作っても抜け穴を見つけて、
あ、そうそう、おっしゃる通り、そうですね。まあ一方でじゃあ何が悪いのかっていうと、売り上げを盗んでるわけでもなく、
まあまあ確かに、
うん、まあむしろその入場料払ってますからね。
確かにね、
うん、だからまあむしろ考え方としてはこういうやっぱりコーチの派遣も登録制にしてマッチングとかしてね、
うんうんうん、
使ってもらえれば紹介料ちょっぴりもらえれば、すごい売り上げの足しになるじゃないですか。
確かに
ね。だから、まあ、そういう商売もやればいいのかなと思うんだけど、このたくましさね。
あ、それをね、やってのけちゃうね。
ね、やっぱりダメだって言われたら普通やらないじゃないですか、
うん、日本では。まあ確かにね、あんまり、確かにそこまでしてやるっていうところで、ちょっと日本人だと、あえてやらなそうですもんね。
いやー、見たことないですよね、
確かにね。
日本の、その大手スポーツジム、僕会員ですけど、
うんうんうん、
いな
確かに。
いないね。
いやー、私もちょっと最近もう何年か行ってないんでわかりませんけど、行ってた当時も本当にしょっちゅう行ってましたけど、見たことないですね。
ないですよね。黙々とね、うん、みんなやってるけど、
うんうん、
そのね、闇コーチはね、
なんか、コーチ
若干小声気味でアドバイス。
なるほど。自分が若干いけないことしてるのは自覚してるんですね。
あ、もう一回、みたいな。あ、もうちょっと上げて、って言って。あと5回とか。なんか、やってんすよ。そう。
それに、耳を立てている向井先生。
うん、そう。闇コーチ声ちっちゃいな、とか。
どんな楽しみなんですか、
うん、女性の闇コーチもいて、
へ、
一番偉そうでしたね。で、なんでこんなに偉そうなのっていうぐらい、すごい、でね、生徒さんみんないい人そうに見えるんですよね。なんか真面目なんだよね、やっぱ。
従順な。
うん、真面目な感じで、そう、いやー、自信満々だなーっていう、まあ、そんな感じで、
今回の、
あと最後、うん、日本のスポーツジムって、いろいろやっちゃいけないこと書いてあるんですよね。うん、だいたいどこに行っても書いてあるのは、
うん、
要するに筋トレって、もう本当ガチでやってる人って声出ちゃうんですよね。
はいはい、あーとか。まあ、いますね。
限界までやる。
ちょっとびっくりするような声出しちゃう人たまにいますもんね。
そう。もう本当、なんだ、ムキムキの人ってもうギリギリまで追い込むから、あーとか、
うん、
あーとかって言うんですよね。
で、
だいたいその、日本のスポーツチームは声出さないでくださいと、そう、大声。
ああ
書いてあるんだ、
うん。
そう。で、その、同じ系列の中国でのその大手ジムですね、名前出さないけど、その日本語を中国語にして貼ってあるんですよ。声出すな。あ、これは日本式だなって思って、まあ、まあ中国ではあんまり気にしねえだろうなと思ってたんですけど、その良心的なね、闇コーチがいるジム。
良心的な闇コーチ。いい感じで矛盾した日本語ですね。
良心的な闇コーチがいる、ジムに行ったら、なんとね、声出すなって書いてあるんですよ。
うん
うん、やっぱりこれ世界共通で不愉快なんだなと思って。いや、びっくりした。で、やっぱなんかね、その、要するにやり方が今の若者に受けてんのかわかんないけど、常時ね、ジムに広い、まあまあ広めなんですけど、20人くらいいるかな。
結構多いですね。
多いでしょ、うん、多いでしょ。すごい、なんかね、中国ビジネスって、やっぱりこう、広いとこで大人数入れて、一気に稼ぐっていうのは皆さん共通なんで、
うんうんうん、
例えば走る機会あるじゃないですか、トレッドミルって言うんですけど、
はい、
僕が日本で通ってる24時間営業のとこは、ちっちゃいお店がいっぱいあるんですよね、東京なんかは。コロナで空いたお店とかを、使ったりしてて、
はいはい、
で、大体。
黄色いとこですね。
そうそうそう、
ね。
で、トレッドミルって4台ぐらいか3台ぐらいしかないんですよ、ちっちゃいと。そう。ところが、中国のジムはですね、トレッドミルね、 何ぼかな、15台ぐらいあるのか。13。うん。そう。
それがデフォルトなんだ、どこも。
とにかく広い。で、人いっぱい、はい、入れるっていう感じなんですけど、まあ、常時20人、混んでると30人ぐらいいる感じなんですよね。うん。だから、まあ、潰れないでなんとか、なんか2年ぐらいやってる感じですけど、潰れない。
あ、そこはしのいでるんですね。
そう、潰れないでほしいなって、僕の楽しみが。
何の話ですか？楽しみって。闇バイトの見学。
そう、闇バイト。
しっかり鍛えていただきたいですけども。そう。
あれがね、でね、ほんとね、なんだろう。綺麗なんですよ、結構。
うん。汗いけつかなってね。
もう、豆に、掃除の、うん、おばさまというか、
はいはい。
がいらっしゃって、
へ
ぇ、掃除してるんですよ。うん、結構ね、思ったより綺麗で、
うん、
なんかボロボロのビルの中にあるんですけど、もう結構中は綺麗で、うん、すごくね、なんだろう、中国ビジネスも、変わってき、良心的なところをアピールして、のかなっていう気はしますよね、う
ん。なるほどね。まあそんな中でもルールを破りながらやってる人たちもちょっと密かにいたりするけれども、なんかこう、健全なビジネスが、健全にビジネスをやろうとしてる人たちが残ってるっていう印象なんですか？
そうですね。
はい、ということですね。
はい。
これ多分今までで始まって以来の労働法が1ミリも関係のない回でしたね。
そうです。面白いですよね、でも。
まあ、ということで、
はい、
今日の上海レポ、中国の最先端スポーツジムから見る中国の変化ということで、
はいはい、
ぜひ皆様感想をいただけたらと思っております。
はい、よろしくお願いします、
はい。というわけで今日のとこ終わりましょう。向井先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。